臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の21回目、肺高血圧と題して、千葉大学呼吸器内科診療准教授杉浦俊彦さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんです。
皆さんこんにちは。本日は千葉大学呼吸器内科診療准教授の杉浦俊彦先生をお迎えしまして、肺高血圧症について伺いたいと思います。杉浦先生、よろしくお願いいたします。まずはじめに、この肺高血圧症とはどんな病気でしょうか。
はい、すごく簡単に言うと、何らかの理由で、その肺の血管が細くなったり閉じてしまったり、なくなってしまったりすることで、その肺の血流が阻害されることによって、それを代償するために肺の血圧が上がることで肺の血流を維持するという状態のことを示します。
あ、そうなんですね。
で、それに伴って起きる疾患のことを肺高血圧症というふうに言います。
なるほど。これは全国的にはどれぐらい患者さんがいる病気なんでしょうか。
いや、非常に数として肺高血圧症としてきちんと統計が取られているわけではないんですけれども、この病気の肺高血圧症の中で、肺動脈性肺高血圧症と、慢性血栓塞栓性肺高血圧症、それから肺静脈閉塞症に関しては、指定難病になっていて、肺動脈性肺高血圧症が大体、令和4年のデータで大体5000人弱、から慢性血栓塞栓性肺高血圧症も大体5000人前後ぐらい。肺静脈閉塞症に関しては非常に少なくて100人もいないという数なので、データ的には国内に1万人ちょっとぐらいいるとは言われてますけれども、診断がついてない患者さん、診断されないで見られている患者さんも結構いますので、もしかするとその倍ぐらいは患者さんいるかもしれないとは言われていますけれども、いずれにせよも極めて稀な疾患であることは間違いないというふうに思います。
なるほど。患者さんの数はそうしますとそんなに多くないわけですね。なかなかそうすると診断をつけていくことも難しそうなんですけれども、この肺高血圧症はいくつかの群に分かれるというふうにお聞きしておりますが、そちらを説明いただけますでしょうか。
わかりました。肺高血圧症であくまで肺の血圧が高い。具体的に言うと、右心カテーテルで平均肺動脈が今のところ25ミリ水銀という、多分そのうち20以上に変わっていくと思いますけれども、圧が高い、肺動脈の圧が高い疾患のことを言います。で、これになる原因っていうのはいくつかあって、それを大きく5つに分けているってことになります。で、一つがその肺動脈性、肺の動脈に何か問題があって、肺高血圧症になっているっていうもの。それから、それが第一群と言います。で、あと、第二群っていうのは、左心系。肺高血圧症自体っていうのは、肺の血流っていうのは、右の心臓から血液が送られて、なってますけれども、もちろんその後左の心臓につながっていくので、その左の心臓に何か問題があることで肺高血圧症になっているものを2群と言います、で、3群というのは、肺自体に、例えば COPD とか感染肺炎とか、いずれにしても肺に何かトラブルが、肺がなくなってしまったりとか、肺の組織に何か問題があったりすることによって、当然肺の組織がなくなると肺の血管もなくなるので、その影響でその肺の血の巡りが悪くなって肺白土症になるものを3群で、4群っていうのは、一つは昔でいうエコノミークラス症候群って聞かれたことあると思うんですけれども、あれはその足にできた血栓が肺に飛んで肺の血流を阻害するために起こるものですけども、肺の血管が何らかの理由でその物理的に阻害されて、その中には血栓だったり、あと血管炎があったりもするんですけれども、それを4群というふうに言います。 あと、まあ、それ以外、いろいろの原因が関連するかしないか、まあ、分かったり分かったかったりするような、それ以外のものを一応、5群というふうに分けています。
はい。それらを診断していく上では、あれですかね、右心カテーテルが非常に重要な位置を占めるんでしょうか。
そうですね。確定診断としては、はい、現状では、右心カテーテルで診断をするということになっています。
その他、診断のためにいろいろな画像であったりとか、まあ、血液検査とか何かございますでしょうか。
そうですね。まあ、実際はすごく診断が難しい疾患になります。はい、もちろん、胸部レントゲンで、例えば右のハイドナックの太さが18ミリを超えているとか、
はい、
右の2級が拡大しているとか、まあ、心拡大があるといったような、心臓所見もあったりとか、あと、心電図も、まあ、国家試験で出てくるのは SHQ3 パターンとか、
はい、
V1 から V4 の、T 波が陰転化しているとか、っていうのもあったりしますけれども、まあ、他の疾患でもそういうことは起きたりしますので、なかなか、それだけで、この検査をしたら、肺クラッシュであるっていう検査っていうのは実際はないので、うん、まあ、なくとも、そういったものの中で、見ていく中で、まあ、鑑別として肺クラッシュがあるかもしれないっていうのを頭の片隅に残しておくことが非常に重要かなというふうに思います。あとは、基本的には呼吸不全の疾患。
呼吸不全なんですね。
はい、要はその動脈の酸素量が少なくなる何かの理由で疾患。はい、まあ、肺クラッシュに限らず他の呼吸疾患全般に言えますけれども、やっぱりその動脈の酸素量が少ない。もちろん自覚がある時もありますけれども、自覚がなくて、やっぱり動脈の酸素量が少ない場合っていうのが非常に重要で、その点で、このコロナで非常に、普及した、サチュレーションモニター、低
滴
酸素飽和度の機械が、はい、で、やっぱり、動脈の酸素、サチュレーションが低い症例っていう中に、この疾患が、また、安心してたら大丈夫なんだけれども、動いた時にやっぱりサチュレーションが 90% 切るような、
うんうん、
でも、実は案外自覚症状なかったりするんですけれども、うんうん、まあ、そういう患者さんの中に、肺クラッシュがあるってことを知っていてもらえればいいかなというふうに思っています。
はい、わかりました。そうしますと、パルスオキシメーターをつけてみて、自覚症状がなくてもサチュレーションが下がっているような方なんかは、一般の開業医さんなんかも、この病気も鑑別診断としてあげて、はい、専門家の先生にご紹介していく必要があるということですね。はい、どうもありがとうございました。そうしますと、次は治療なんですけれども、はい、どうやってこの病気は治療していけばいいでしょうか。
はい、一つは原因によると思います。
はい、
特にその、一群の中には原因としてその膠原病とか、
膠原病ですね、
あと、はい、門脈圧亢進症とか、
はい、
あとちょっと意外かもしれないエイズでも HIV でも肺クラッシュを合併することがありますので、
はい、
でもしそういう疾患あとさっきも言った2群3群左心系疾患にかかるもの肺疾患にかかるものの場合に関しても、はい、それぞれの原疾患肺クラッシュの原因となる疾患を治療すれば良くなることもありますので、先ほど申し上げたの、5つに分類するっていうのは、実は診断につながる分類でして、
はい、
肺クラッシュになる原因の疾患を治療すれば、肺クラッシュが治ることもあるので、
うんうんうん、
まずそれをきちんと鑑別していくってことが非常に重要になっていきます。
なるほど。そうすると、いろいろな検査で肺高血圧症を疑った場合は、肺高血圧症の治療に向けて、まあ、全身性の検索もして、他の、まあ、原疾患がないかどうかということを見ていくということですね。で、それ以外にいろいろな症状がおありかと思うんですけれども、その症状を取るような治療っていうのはあるんでしょうか。
そうですね。で、まあ、原因がなくて、はい、まあ、もしくは原因を治療しても肺クラッシュが残る場合には、
はい、
肺の血管を広げるお薬というのが今出てきているので、まあ、そういうお薬を使っていくのが一つあります。
なるほど。その他はどうなんでしょう。
あと、先ほど言った4群、慢性の血栓塞栓肺クラッシュに関しては、うん、昔から肺血栓内膜摘出術っていう手術を行うことで、良くなる患者さんがいましたので、先ほど言った原疾患の中で、もちろんこの病気じゃないかっていうのを、きちんと検査するっていうことが昔から重要でした。うん、ただ、最近はそれに加えて、お薬もそうなんですけども、カテーテルで、肺動脈のその血栓の部分で細くなったところをバルーンで広げる、BPA っていうんですけれども、経皮肺動脈形成術というものが最近、実は国内初の技術なんですけれども、
ね、
この10年に随分普及してきていて、かなり治療成績も良くなっていますので、うん、まあ、CTPH、慢性血栓塞栓肺クラッシュというふうに診断がついた場合にはそういう治療もあったりします。
肺の移植なんかも行うことがあるんですか？
はい。特に一群の、特に原因がない特発性の肺動脈性肺複雑症で、やっぱりいろんな内科的治療を行っても、はい、やっぱり良くならない患者さんっていうのが一定数いまして、はい、でそういう方に関しては、肺移植を登録をして、まあ、移植に向けていくっていうことはやっています。
なるほど。治療を受けた患者さんの予後なんかはどんな感じなんでしょうか？
僕が医者だったのは2003年ですけれども、その頃っていうのは、はい、やっぱりかなり、予後が悪くて、1990年ぐらいにうちの教室で出したデータだと、大体、3年生存率が 30% ぐらいの、かなり予後の悪い疾患でしたけれども、はい、ここ最近だと5年生存率が 90% を超えるようになってきていますので、かなり予後は良くなってきています。
それは治療法の進歩ということですか？
そうですね。やっぱり、この15年ぐらいで、本当に、大したお薬がなかったのが今12、3種類新しいお薬が出てきていますので、で、まあ、あと、その CTPH、慢性形成側副作用に関してはそのバルーンの治療が普及したというのが、はい、かなり予後の改善に影響したかなというふうに思っています。
はい。わかりました。そうしますと最近のトピックスとしてはそのバルーンの治療というものが一番大きいんでしょうか？
そうですね。一つはやっぱり、お薬がやっぱり増えてきたというのもありますけれども、特にCTPH に関してはバルーンの治療が普及したというのが一つ大きいかなというふうに思います。
そのお薬はどのような作用のお薬が今血管を拡張するお薬ですか？
そうですね。基本的には肺の血管を拡張するお薬で、エンドセリン系と、はい、NO 系と、はい、プログラサンチン I2 系と3系と
中
和あって、はい、実はもう1系ともうじきできそうですけど。
あ、そうなんですね。非常に楽しみですね。はい、わかりました。いろいろ治療法の進歩もあって予後も改善しているということがよくわかりました。本日は希少疾患であります肺高血圧症につきまして杉浦先生に大変詳しく教えていただきました。どうもありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の21回目、肺高血圧と題して、千葉大学呼吸器内科診療准教授杉浦俊彦さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。